皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は日本再生の糸口です。今回本当に悲惨な震災及びその原発災害が起きたんですけども、この復旧復興にあたってですね、国や県はですね、あまりその大きな、力を持てなかったですね。最初のその救命とかですね、応急復旧ぐらいまではなんとかこぎつけたと思うんですよね。それでもね、でもまだまだ被災者の皆さんの目で見ても、あるいは外の目からいいのともですね、もっといろいろできただろうと思うんですが、しかし問題はここから先ですよね。ここから先っていうのはもう行政にできることっていうのは非常に限られていて、で金すらないってわけですかね。だからこれから先行政にできることは増税であるというようなのが復興構想会議の答えでしょ。ねえ、そのバカ言ってんじゃないよというのはこのことなんですけどもね。で、そんなのは結局うまくいかないんでね、どうせ政治は何も決まりませんから、勇ましいこと言ったって何も決まらないままでしょうから、問題はそこじゃなくてですね、やっぱり具体的に何をしていくかだと思うんですよね。今回例えばその原発のですね、汚染水の除去とか、あるいは飛び散った放射能の除去とか、さらにはその腐敗したものの除去とか、あるいはそのバイオ技術を使ったですね、循環式のトイレを入れるとか、ありとあらゆるなんか工夫といいますか、いろんな援助というか、新しい技術、新しい機械が細々ながらもですね、民間レベルで随分その現地に行ってるんだと思うんですね。あるいは例えば国や自治体がですね、なんか新しい知恵はないかというんでいろんな提案を受けてる。これはですね、ものすごい数に今上ってると思うんですよね。私はですね、これこそ新しい日本の始まりではないかなと思うんです。私は前からですね、日本工業銀行を作らなきゃいけないというふうに申し上げてるんですね。それはその一つの街を作るというようなイメージ で、その街の中には当然新しい競争力の強い産業があると、そういう街を作っていく。そのために必要な技術や人を集めてこなければいけないという話をしてたと思うんですね。で、今回図らずもですね、この大変な状況の中で、私はこれができるという人がですね、本当にたくさん、海外からもそうですが、国内からもたくさん出てきたわけですね。で、こういう人たちの、持ってる実力っていうのをですね、実は、ただ単にね、そこでこれがいいとか悪いとか評価してんじゃなくて、そうじゃなくて、せっかくそういう技術や発明や発見があるんだから、これを全部この統合してですね、やっぱり一つの日本の21世紀の競争力にすると。なおかつその上から来るその産業政策ではなくて、本当になんかこう、庶民の人たち、みんなが持ってる、普通の人たちが持ってる技術や技能を出発点にして、発明をなんか出発点にして、これを統合してですね、新しい日本の産業を作る、私は絶好のチャンスが来てると思うんですよね。例えばその、汚染の除去、汚染って言った場合放射能だけじゃなくて、様々な汚染がありますね。被災地全般広く渡っておりますけどもね。で、そんなのもですね、要するにコストをかけて、なんかその方法を選んで、なんか汚染を除去するという考え方ではなくて、ここでなんかその新しい技術や新しい手法をどんどん試してね、被災地の復興をすると同時に、それ以上にですね、ますますなんかその、そういう技術や手法を進化させて、で、これを契機にそこからなんか新しい産業を作ろうと。だからただ単に復興への支出をするんじゃなくて、復興への投資をするという目でですね、そういろんな人たちの提案とかね、サジェスションというものをですね、私は真剣に見て考えて、利用することが非常に重要じゃないかなと思うんですよね。微生物技術一つとってもそうですね。その、今までああいうのは全部分野が違うとみんな触らないわけですよね。その、部下雲の世界はみんなそうです。こう、分断されていて、全然関係ない技術や、全然関係ないその、人の話っていうのは全く皆さん今まで気にしてこなかった。 でもやっぱり限られた人と資源の中でこのとんでもない状況を克服しなきゃならないということになると、今までのこの縦割りのですね、判断ではですね、もう有効な対策が打てなくなるわけですね。そうすると要するに効果があればいいじゃないかって話に最後になってくるわけですね。で、なぜそうなるか後から考えようって話になってくるわけで、ですからやっぱりその運営をしていく上においてですね、まあ復興だけじゃなくてね、これから日本の復興、被災地の復興だけじゃなくて日本全体の復興を運営していく中で、やっぱりそのいろんなものを試してどんどんそれを投資していこうということはすごくいいと思うんですね。それはただ単に一つの機会とか手法だけじゃなくて考え方 もそうですよね。こんな風に街を作り直そうとかですね、こんな風にそのなんかやってみようとか、でそういう人たちがこうたくさんいるわけですよ。で、一つ一つの技術や一人一人の人だけではね、偉大な仕事はできないんだけども、それをこう集めてきてね、なんか一つのプロジェクトに組み上げるっていうのを誰かやっていけばですね、なんか私すごく偉大な仕事ができると思うんですね。まあこれは前からそうなんですけども、皆さんその非常に狭い人脈と常識の中で仕事をしていることが多いんですよね。それやっぱり地域であれば遅延欠延というものがあるし、昔からのなんかこの商売の流れっていうのはある。で、それを超えたものはあまりよくわからない。で、外国に詳しい人は国内がよくわからない。で、国内に詳しい人は外国がよくわからない。だからみんなこの意外なぐらい情報は分断化されていてですね、その特技、エキスパティーズっていうものもですね、広く広まらないまま、これとこれ組み合わせればもっとうまくいくのになんかうまくいかないっていうケースは、IT 化がこれほど進んだ現在におきましてもですね、それは極めて顕著だと思うんですね。オープンシステムというのは、すべてのビジネスにおいてあれは行われているわけではなくて、オープンシステムという考え方は、創発的なその組織において、まあ、使われるやり方ですよね。だからそれこそ何年後にこういう新しい、システムを作りたい、こういうなんか新しい、製品を世の中に出したいという期限が決まった大きななんかプロジェクトがあるときにオープンシステムっていうのは使われるわけで、ですからそれないところ、例えばコツコツと自分たちで研究開発をやっていくとか、コツコツと能力を上げながらね、サービスの向上をやっていくとかいうところは根本的にオープンシステムにはこう馴染まないわけですね。あるいはなんかそのね、小さな競争を繰り広げているところもですね、オープンなんかしませんから、クローズで競争しますから。ですから IT 化が進むとかなんとか言うんですけども、オープンシステムとして実際に組織プロジェクトを運営していくっていうのはそんなに多くはないんですね。でもやっぱりですね、この震災の復興とかですね、今世界中今おかしくなってますから、エネルギーだけじゃなくて金融でもどんどんその今までの体制壊れてきてるでしょう。これ立て直すにはやっぱりプロジェクトでやるしかないですよね。よく最近新聞でも人々の声でも日本の英知を結集してって言葉がありますよね。その英知の結集の具体的な手続きっていうのは、こういうことをやりましょうと、何年後にこれをこういうふうにやりましょうっていうんで、そのアジェンダ決めてね、その目標目的、その議論する的を決めてですね、でこれに賛同してくれる人やいろんな技術や製品や物を集めてくる、この世界なんですよ。ただ単になんかですね、そのリストを作ってね、人やその企業のリストを作ってこれで英知を結集したっていうもんじゃなくて、やっぱなんか意欲的に参加してくれる人をですね、互いにその声を掛け合いながら集めてくるっていうのが英知の結集なんですね。ですから英知の結集はですね、それそのものとしていわゆるオープンシステムになってるわけで、オープンシステムで運用しようとするとですね、それやっぱりなんかプロジェクト型にしないとうまくいかないんですね。みんなで作っていくっていうのじゃないとうまくいかない。だからそれは昔から言うように、それ一番なんか大々的にやるのが城下町の建設なんですよ。城下町の建設というのは各戦国大名がやりましたけどね、あれこそまさにですね、オープンシステムでみんなこう呼んできて新しい町作っちゃうというわけですね。ですから今回の場合で言いましたら、被災地はですね、またこれ新しい町の作り直しって形になりますよね。物理的にどこ住むかっていうことだけではなくてね、まあこれだけ国内外の政治も経済もぶっ壊れていく中で、全く新しくそのね、自分たちで生活できる持続可能な経済生活を含んだなんか街作んなきゃいけないじゃないですか。これそのものがですね、やはりオープンシステムとして考えるべき、私はプロジェクトなんだと思うんですね。被災地における街の復興自身がね、オープンシステムであるべきもんだと思うんですね。ただオープンシステムって言った時に、決してその地元の人をですね、競争にさらすとかそういう意味じゃないんですよ。 オープンシステムってのはその何もですね、やたらにコストを競争するっていう意味ではなくて、強みを持ち寄るってことなんですね。その例えば新幹線を作るってことになったらですね、いろんな技術があそこにいるわけでしょう。あるいは宇宙飛行船を作ろうと思えばいろんな技術がいるわけでしょう。だから一つの部品をいくらで作れるかと、高いか安いかで、ね、その集まるっていう、そういう意味でのなんか市場原理における価格競争のオープンさではなくてね、そうじゃなくて、そのある意味で言うと、このこれだけの実力のある人なんだからこの人にやってもらおうという能力でのオープンシステムなんですよね。ですからそうなってくると、本当にいいものがを作るためには、やっぱ本当に内外の本当にすごい実力を持った人たちが自分も参加してみようと思うようなプロジェクトにしなければいけないし、そしてやりがいのあるプロジェクトにしないといけないんですね。実際にやってみて本当にそれは、やった人もいいし、それからもちろんそれがちゃんと、ね、本来の効果を発揮するし、そして後世の人が見てもですね、あ、これはいいというような仕事を作り出していかなきゃいけないんですね。ですから私はね、図らずも今回のこの大変な不幸なですね、震災と原発災害というのがですね、実はその新しい日本を作っていくチームワークを作る直接の私はきっかけになったような感じがするんです。ここを契機にですね、まあこれからその各地域それぞれに思いがありますから、やはりその地域はその地域の人がやるわけですから、あくまで周りはその支援ですよね。だからその、どっかですね、外国人とかですね、誰かがその乗っ取って作っちゃって、そういうことは全くないわけですよ。でも気をつけなきゃいけないのは、やはりその地域の人たちが一つ話をまとめないと、誰も来ないっていう可能性があるんですね。外国人が来るとは来ないとか、以前にですね、誰も来ないっていう話になっちゃって、だからそうするとゴーストタウンになっちゃうんですね。街なくなっちゃうんですね。だからやっぱりどうしても、その街の人たちが、つづうらうら、山々谷々に立てこもるですね、人たちも含めてね、これどうするんだと、どうしたいんだというイメージはね、なるべく早く固めてもらわないといけませんね。で、それ固めるにあたって、まあ本当に自分たちで全部考えてもいいし、あるいはいろいろ勉強してもいいし、まあそれはいろいろやり方があると思うんですが、じゃあそれを形に移すときどうすればいいかっていうと、やはりオープンシステムで今度は全国全世界から優秀な人たちや優秀な知恵を持ってこないといけませんね。それはそのきっちりとリーダーシップ組んでいけばですね、思いは乗っ取られずに全部できるんですよね。そのリーダーシップがないとですね、国内でも外国でも横暴なやつに全部持ってかれるわけだから、やっぱりちゃんとですね、その各地域地域のリーダーシップを確立して、まさにこの戦国大名のような形でですね、それこそ秀吉や信長みたいにね、スペインの国王ぐらい、国王ですらね、手玉に取るぐらいのですね、まあそういうような実力を持ってないと、実はうまくいかないんですよ。そんなリーダーなんかどこでもいないじゃないかと皆さん思うかもしれませんがね、いやそうでもなくて、まだみんな眠ってんですよね。極まってきたら必ず人出てきますから、で、出てこないところは残念ながらね、で終わりなんですよ。リーダー出てこないとかで終わりになっちゃいますから、まあ大体みんな最後の最後になれば出てくるもんですよね。だからそうやってね、まあこの復興というものをですね、一つの契機にこれで抗議を作ると。で、その基礎は、とにかく広くあちらこちらに散らばっている発明家の人たち、あるいはなんか技術を持っている人、ノウハウを持っている人、アイデアを持っている人、こういう人たちを一つにつなげてくるってことですね。で、復興ってのはただ単にね、金を出して、支出して、なんかそれで穴を埋めるというんじゃなくて、それが投資になるようにするべきですよ。復興した街がですね、ちゃんと金稼げるようにしてれば、これは投資ですからね。で、いろんな技術や発明を試すっていうのも、これ投資になるわけですね。なんか復旧のための後ろ向きの費用ではなくて、それそのものが試すこと自身が投資になっていくわけでしょう。やっぱこういう形で、その物事を捉え直してですね、復興に当たっていくってことがものすごく大事ですね。で、このオープンシステム型の、まあ、運営というのはどうしても今まで、まあこの20年ぐらいは日本は割と苦手でですね、欧米人にこのやられたところが多かったわけね。で、彼らのやり方っていうのは初めに紙芝居作りますでしょ。あれですよ、パワーポイントでね。だから紙芝居屋がなんか一番威張っちゃうわけね。で、紙芝居屋がいくら威張ってもね、実はなかなかプロジェクトうまくいかないって皆さんよくご存知だと思うんですよね。紙芝居はどんなに精緻に作ったってその通りなんか行きゃしないしね。特に今回の場合は 津々浦々山々谷々の人たちが主役ですから、そうじゃないんですね。やっぱりその復興の一番のポイントというのは、まず人間関係を固めて、みんなの思いを固めるということでしょ。で、ね、地域にいろんな人がいるわけですから、そのリーダーシップっていうのは、その、あれですよ、パワーポイントじゃありませんよね。やっぱり姿勢っていうもんですね。その、誠を尽くすってことでしょ。で、誠を尽くすというところが一番の基本で、で、少し時間をかけながらですね、人間関係を養っていって、そしてなんか、みんなと共にこの目標を見失わずに、前向きに行動していくという、まあ一番本来の、まあ昔で言えば、地域や組織のリーダーがね、ごく普通にやっていたようなリーダーシップが、その絵図面そのものになるんですよね。やっぱこうみんなで話をしながら、みんなが納得するところから、少しずつ始めてって、無理しないでね。で、始めてって成功してったら、それを統合していくと。で、大きな方向性は決めていくんだけど、なんか細かいね、ことは現場を中心に考えていくという、なんか仕組みでないと、これはなかなか復興は難しいと思いますね。ですからオープンシステムといってもね、紙芝居屋のね、オープンシステムはダメですから、やはりこう現場に張り付かなきゃダメですよね。そのいろんな人たちがね、現場に行って、で、行ったり来たりしながら、人間関係を結びながら、いろんなものを試しながらね、そう、試してみるって大事なんですよ。試してみたり見学してみるってことすごく大事で、で、そういうその作業の中にね、未来のヒントがあるし、それが投資の入り口ですからね。まあそうやってこう作っていきますから、非常に泥臭くなるし、で、人間的になりますしね、もうたくさんのストーリーが生まれてくるわけですよ。みんな同じようにやるわけでもないし、一つ一つみんな時間の流れも違いますしね、やり方も違うと。それでいいと思うんですね。自然そのもので、同じ動物だって四つ足で歩く動物もね、あるし、二本足で歩く動物もあるしですね、いろんな動物がいると同じようにですね、早いのからね、ウサギもいるし、カメもいるしということで、まあ地域の立て直しって言いますか、地域の復興も、まあそういう千差万別が当然あるんですね。で、千差万別あっても要するに一番いいって言いますか、みんなが合意してこれならできるっていうものは必ずありますから、それを探してきて、そしてそこにですね、やっぱりそのいろんなノウハウや、実力を持っている人たちを幅広く集めてきて、で、協力してもらう体制を作り上げるということですね。そうすると地元もいいし、協力した人もいいし、で、これでまさに日本全体がですね、そういう復興における新しい、まあなんていうかな、浄化町といいますか、町の建設の中からね、やっぱ競争力が生まれてくるし、で、そこで実際に応用された技術や製品というのは、これがまさにね、次の時代を作る新しいものとして、まあ海外にも売れるものが出てくるでしょうから、特産物にもなっていくでしょうから、まあそれが言ってみれば、次の時代の競争力の源泉になっていくんですね。まあそんな形でね、この復興ということの問い直していったときに、まさにそこが、そのプロセス全体がですね、日本の再生ということだと思うんですよ。で、新しい仕事が、まあそうやって生まれてくればですね、今度はその西日本でもですね、今までの街を改造してみようと、東日本のね、この震災の経験を踏まえてですね、新しい街を改造してみようとか、じゃあ新しいエネルギーを作ってみようとか、いろんなことが今度は自然発生的に出てくると思うんですね。で、どっか一箇所の新しいことをやればですね、必ずその周りでですね、それを見てですね、じゃあうちもやってみようってとこ出てきますから、あるいは難しくですね、考えて、ね、遠大な計画を作ってやるよりもですね、自然発生的に意欲のある人から先にやっていって、で、まあ、あと肩を叩きながらですね、広げていくというような作業がですね、実は一番効果的なんじゃないかなと私は思うんですね。ですから、その、今まさにね、役所なんかもそうですけども、経済産業省なんかもいろんな提案をですね、環境省もそのようですけど、いろんな提案を民間からね、もらって、それをいろいろ検討してっていう話を聞きますけども、まさにそれそのまま本当は投資銀行の仕事なんですよ。で、その特定のプロジェクトだけにね、絞ってこれができるできないじゃなくて、ありとあらゆる知識経験を、まあそれを聞いて、とにかく試してみる場所を用意して、うまくいくものはどんどん広げていくと。これどんどんやっていけばですね、本当にそのたくさんの仕事がそこから生まれるし、ね、新しい投資も生まれてくる。まあそういうことをどんどんやればですね、お金っていうのは回っていきますからね。だから出したお金もいずれ返ってくるわけですよ。だからそうやってね、そのただ単に復興復旧は後ろ向きの金出すんじゃなくて、投資という感じでね、お金回していくことが一番大事だと思うんですね。まあなかなか最近はですね、投資というようなことも政治家全然わかんないようですからね、 まあ、だから政治は発展できないわけですよ。やはり前から言うように、日本再生は国民運動でやるしかありませんね。もう本当になって政治はコロコロ変わるわけですからね。総選挙やれば変わっちゃうしね。だからそんなのいちいちですね、当てにしてたらですね、全然軌道なんか乗りませんから、やっぱり自分たちでこれやっていくってことが一番大事なんじゃないでしょうかね。そろそろそういう新しいですね、動きをみんなでやっていかなきゃならない時だと、もう本当に動き出している部分もありますけどね、まあ、そんな時期じゃないかなというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本再生の糸口ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。